おはようございます。こうして皆さんと顔を合わせて礼拝を共に捧げることのできることって本当に嬉しいことですね。感謝いたしたいと思います。緊急事態宣言が解除されたとはいえ、まだまだ安心できるわけではありません。今まで通り感染対策を努めていきたいと思います。第5波が年末頃に来るとも言われておりますが、なんとか今年のクリスマスを本当に安心して祝うことができるように祈ってまいりたいと思います。昨年から新型コロナウイルス感染を通して教会とは何かということが改めて問われております。感染予防のために避けるようにと言われている三密、密接密集密閉ということは教会活動の大切な要素でありました。多くの人が集まって一つの場所に礼拝を捧げ互いに豊かに交わるということが教会の基本的なあり方でしたが、まさにこの三密の姿であります。それがコロナ対策のために避けるようにということになった2年近くであります。このことは教会とは何か、どうあったら教会なのかということを改めて私たちに問われています。本所教会は会堂で集まらないで各家庭礼拝で、ライブ中継を通しての礼拝を捧げてきました。それぞれの家庭にいながら映像を通して礼拝を共にしました。しかしこうやって皆さんと一緒に礼拝を顔を合わせながら守る方がホッとするんですね。そのカメラを見ながら説教するってなんとなく緊張します。また映像を見れない方には電話を通して音声とともに礼拝を捧げてきました。他の教会では音声だけの中継で礼拝しているところもあります。また中継ができないので修法説教原稿を日曜日まで配布して時間を合わせてそれぞれが賛美歌を歌ったり聖書を読んだりして説教を読んで礼拝を捧げる教会もあります。上田教典の福島さん家族が大宮教会員なので大宮教会ではどうしてますかと聞いてみました。日曜日までに修法と説教原稿が郵送されるのだそうです。で日曜日に牧師と長老たちが捧げる礼拝を音声中継してそれを聞きながらそれぞれが家庭で礼拝を共にしているそうです。ところが姉妹は私は年を取っていて音声中継の技術がないんで時間が来たら自分で賛美歌を歌って聖書を読んでお祈りをしてそして献金を献金袋に入れてそして終わります。でも説教原稿があるので何回も読み返すことができるので助かりますって、まあそのようにおっしゃってました。このように礼拝をいかにして捧げるか諸教会は工夫をしてきました。神様を賛美し神様の御言葉に聞き神様に祈る神様に捧げる、この礼拝をいかにして守り捧げるかが教会であることの基本なのであります。イエス様は二人または三人が私の名によって集まるところに私もその中にいると約束してくださっています。各家庭で集まる二三人の礼拝の中に、またたとえ一人であっても中継を通して共に心を合わせて捧げるその礼拝の中に復活のイエス様が共にご臨在くださるのであります。復活のイエス様とお会いし 御言葉を聞いて許され慰められ励まされて、そのイエス様のご愛をいただいて新しい習慣が始まるのであります。心合わせとともに礼拝を捧げることが教会であることなのです。教会がキリスト教の教会であるために、この基本の大切さをコロナ禍の中で改めて問われ確認させられたのであります。私たちは8月8日から9月24日の聖書日課でコリントの信徒への手紙に聞いてきました。9月25日からコリントの信徒への手紙の第2に聞いております。今日の聖書の御言葉もその聖書日課として読み聞く中で教会とは何かと問われ示された箇所であります。コリントというのは前にも話したかと思いますが、地中海における交通の要所として早くから貿易と商業の都市として栄え、紀元27年頃イエス様がお生まれになる20年ほど前ですが、皇帝アウグストによって赤い牛の首都ローマの総督府としてコリントがされてから、アレクサンドリアやエフェソに次ぐ大都市となりました。このようにギリシャ文化やローマの政治の中心として経済的に栄えました。しかしコリントは宗教的道徳的には大変堕落した町でした。ローマ、エジプト、ギリシャの神々があちこちに祀られ、町の南の丘のアフロディト神殿には1000人を超える娼婦がいたのです。大変性的に堕落した不道徳な町だったのです。パウロは第二伝道旅行の時アテネからコリントに来ました。紀元50年頃です。でそこにはアキラとプリスキラという熱心なクリスチャン夫婦がと出会うんです。この夫婦はローマの皇帝アウグスティヌスが全ユダヤ人をローマから退去させるという命令を出したので、彼らはコリントに移ってきたばかりでありました。パウロはこの夫婦の家に住んで共に働きながら一緒に伝道をしたのであります。パウロはある夜主の幻の中で命じられました。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私はあなたと共にいる、だから誰もあなたを襲って危害を加える者はない、この町には私の民が大勢いるからだ。使徒行伝原稿録の18章9節から10節にこのように言われています。パウロは1年6ヶ月間コリントに留まって人々に神の言葉を教えました。でいつものようにまずユダヤ人たちにメシアはイエスであると強く力強く証しをしたのですが、反抗され口汚く罵られました。まさに今日読んだイザヤ書の言葉通りです。神様が良い実をまた結ぶブドウ畑、ブドウを期待してブドウを植えたんだけれど実ったのは酸っぱいブドウであった。主が楽しみに植えられたユダヤの人々、主は裁きを待っておられたのに身を流血、正義を待っておられたのに身を共感と言われているように、この良い身を期待しながらユダヤ人に期待したんですが、酸っぱいブドウ酒を実ったように、すべての人の救いの福音をユダヤ人たちに託したんですが、しかし彼らはそれに従わなかった。そこでパウロは今後 私は異邦人のところ方に行くと言って異邦人たちに伝道したところ、コリントの人々がパウロの言葉を信じて洗礼を受けました。こうしてできたのは、コリント信徒への教会、コリントの教会でありました。で、第三伝道旅行の時、パウロはエフェソに来ました。その頃、アポロはエフェソからコリントに移り、そこで伝道してました。で、このアポロっていうのは、エジプトの北側のその海岸沿いにあるアレキサンドリアに生まれたユダヤ人で、旧約聖書に非常によく通じていて、しかも雄弁な方でした。彼のその賜物はコリントの教会に大きな影響を与えました。パウロはエフェソにいるとき、コリントの教会の様々な問題を聞き及んで手紙を書きます。しかしその手紙が誤解を生んだり、反発されたり、パウロの人性を疑われたり、大変でした。しかし、コリントの教会が誠の霊的な教会となって成長するようにと、信仰と忍耐と愛を持って書いた手紙でありました。三章では、人間関係における妬みや分派争いの問題が挙げられております。この妬みや分派争いというのは、コリントの教会だけではなく、この2000年間、いつの時代でも、どこの教会においても見られる問題であります。パウロは、キリストにあって生きる信徒たちに対して、霊の人、肉の人と呼んでおります。肉の人っていうのは、キリストとの関係では、血のみ子である人々と言ってます。私はあなた方に乳を飲ませて、硬い食物を与えませんでした。また、硬い食物を口にすることはできなかったからですと言ってます。まあ、これは、この人たちは、イエス様はキリストであるということを信じて、礼拝や祈りをするんですが、キリストを信ずる群れが、どのように立て上げられていくのか、また、社会の中で、どのようにキリストを証ししていくのかという課題を、また共に担うように、訓練されて、成熟してない状態の信徒たちだったと言えるのです。キリストを信じてるんですが、教会の中ではお互いに自分の好みで集まって分派を作ったり、争ったりしていたのであります。そこでパウロは言います。4節から言いますが、ある人はパウロにつくといい、他の人は私はアポロになどと言っているとすれば、あなた方はただの人に過ぎないではありませんか。アポロは何者か、またパウロはとは何者か。この二人はあなた方を信仰に導くために、それぞれ主がお与えになった分に応じて仕えたものです。私は上、アポロは水を注いだ。しかし成長させてくださったのは神です。ですから大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。植えるものと水を注ぐものは一つですか、それぞれの働きに応じて自分の報酬を受けるのです。私たちは神のために力を合わせて働くものである。あなた方は神の畑、神の建物なのです。このように、私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神です。ですから大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。このことを私たちは互いに心していれば、 教会の中に分派や争いが起きるはずがないんですが、しかしなかなかそれができないんですね。どうしたらそれができるのか。で、パウロは、あなた方は神の畑、神の建物なのですと言っています。今日、本所教会に連なる私たちも、それぞれが置かれたところで、キリストと出会い、そして伝道者によってイエス・キリストの信仰によって洗礼を授けられ、そしてここで言うように、信仰、その信仰を植えられ、水を注がれて、育てられて、今日ここに私たちは集められているんだ。パウロは神の畑と呼んでおります。で、神の畑っていうのは、マタイによる福音書13章に、種をまく人の例えっていう話があります。それをパウロは用いているんです。種をまく人が種をまいたときに、道端に落ちた種、石だらけの土に落ちた種、茨の間に落ちた種、良い土地に落ちた種、それぞれの種がどうなったかを語られ、良い土地に落ちた種だけが実を結び、100倍、60倍、30倍と実を結んだと例えられています。このようにあなた方は、神の御言葉がまかれた畑であり、実を結んでいるものなんですよ、と言われているんです。で、神の建物っていうのは、今日読みませんでしたが、この10節以降に、神の建物としてどのように建てられるべきかが語られております。パウロは16節に、あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちの地に住んでいることを知らないのですかと言っています。イエス・キリストを信じる者は、神の霊が住む神殿であると言っているのであります。で、この表現はですね、6章19節から20節でも言われています。この方がちょっとわかりやすいので、開いて読んでみたいと思います。306ページです。306ページの、6章の一番最後のところです。このように19節から20節読んでいます。306ページの6章の一番最後のところ。知らないのですか？あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。このように19節、知らないのですか？あなた方は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。ここでパウロは、あなた方は神の建物ですと言ったことは、あなた方は聖霊が宿ってくださる神殿なのです。とこのように言っているわけです。聖霊が宿ってくださる神殿を建てるために、大事なことは何かというと、今日の11節です。11節が、とても3章11節が大事になってきます。3章11節に、イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して、誰も他の土台を据えることはできませんということであります。聖霊の宿る神殿として建てられるためには、イエス・キリストという土台を据えて立つということであります。神様は私たちに様々な賜物をお与えになっています。それは金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てる場合と言われていますが、それらの 賜物が生かされるためにはイエス・キリストの土台にしっかり据えられている、土台がしっかり据えられているということです。たとえ金や銀あるいは宝石であっても土台がイエス・キリストに据えられていないならばそれらは燃え尽きてしまうとパウロは言っております。私は長い間賜物の質にこだわってきました。私はとても金や銀ではない、草や木、藁に過ぎないとコンプレックスを持ってきました。周りを見るとなんかみんな金や銀の賜物を持っているような人に見えるんですね。特に進学校なんかで学ぶとその学力の差が愕然と現れて、それがまた伝道の現場に行ってもこうして展開していくのかなと思うと、私はもう木や草や藁に過ぎないなっていう、そういうコンプレックスを持っていたんであります。しかし聖霊の導きによってどんな賜物の質であっても、たとえそれが木や草や藁であっても、イエス・キリストを土台として据えて生きるならば、聖霊を宿す神殿として立て上げられ、十分に用いていただけるんだと信じるに至りました。そこで、イエス・キリストを土台として据えるということがどういうことであるかということであります。私はもう20年前から、復活のイエス様があなた方は言って全ての民を私の列にしなさいというマタイ福音書最後の28章19節の御言葉に捉えられ、イエスキリストを信じる者をイエス様の弟子にするということはどういうことか、そのことを問い求めてまいりました。その結論はヨハネによる福音書によって与えられました。例えばヨハネ福音書8章31節に、私の言葉にとどまるならばあなたたちは本当に私の弟子である。それらを受けて、あなたたちは私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものは何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。あなた方が豊かに実を結び、私の弟子となるならば、それによって私の父は栄光をお受けになる。ヨハネ福音書15章です。私は誠の葡萄の木、あなた方はその枝であるとあの有名なところです。実はこの章は、イエス様の弟子ってことがどういうものなのかってことが語られているところなんです。おそらくそういう目でここを読まれた方は少ないと思います。私はこのイエス様の弟子であるってことはどういうことですかと神様に問う中で、このヨハネ福音書の15章7節から8節の御言葉をいただいて、あ、これが弟子なんだということを確信するに至りました。要するに、イエス・キリストの御言葉をいつも聞いてうちに留め、御言葉に従い生きることがイエス様の弟子になるということなんです。それは皆さんに配られているこの本庄教会聖書日課を通して、日々御言葉をデボーションしながら、御言葉に生きることなんです。それがキリストの土台を据えて生きるってことなんです。簡単なことなのですが、この基本は習慣的に身につかないとなかなか続きません。私は最近、木や草、藁のような賜物であっても御言葉について従い続けるならば、神様は豊かに用いてくださり、 豊かに身を結ばせて栄光を神様に聞くことができるんだということを確信するようになりました。そしてこのように自分の生涯、このように自分の生涯を全うできますようにと日々祈っております。本庄教会聖書日課で皆さんに配られています。これを毎日読む、これがイエス様の弟子になることであり、それがイエス・キリストの土台を私たちの生活の中に据えることなんです。その恵みを来たる教会一日収容会で分かち合うことができたらなと思っております。お祈りします。ハレルヤ。天の父なる神様、こうして久しぶりに本庄教会につながる皆さんが会堂に集まって礼拝を捧げるできるお恵みを感謝いたします。このコロナ禍の中において改めて教会が教会であるための基本である礼拝の大切さを確認することができたことを感謝します。コロナ禍の第5波が云々されていますが、どうか今年のクリスマスはいつものようにみんなで捧げることができるようにお守りください。今日はパウロの手紙を通して、私たちは神の建物、神様から賜る聖霊を得出す神殿であることを、そのためには大切なのはイエス・キリストを土台として生活しなければならない。その土台は日々御言葉のデボーションにあることを示されました。本庄教会聖書日課に基づいて日々御言葉をデボーションして歩み、あなたの祝福を豊かに実らせるものとし、また本庄の人々に福音を分かち合うものとしてください。また神様、道を求める方々の上に聖霊の特別なお導きを与えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。